Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース2025回2月24日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、スキちゃんちょっと喋りにくいです。歯が痛いんだよな。
歯が痛いし、なんか声もおかしいです。
咳もたまにコンコンってしてるんだね。昨夜風邪もらって帰ったか。
ガンちゃんが置いて帰ったかも。
コロナを。お散歩さん、てるちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、昨日はツイキャスお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あんまりツイキャスに向かって喋ってなかったけどね。
ほとんどごめんなさい。
ガンちゃんも無事に帰ったようで、皆さんも明日からお仕事？
うん、
の方が多いんだろうね。うん、私は今日も仕事してましたけどね。今日は天気良かったんだけど、朝は放射冷却でフロントガラスがあっちこっちに凍ってましたけど、明日も凍るのかな。皆さん、風邪ひかないように気をつけましょうね。寒暖差、朝晩の寒暖差だけでも激しいですからね。
そうですね。
島根は明日の午後から雨が、午後じゃなかった、夕方ぐらいから雨が降りますけど、スキちゃんとこの辺は18度ぐらいまで上がる予報ですよね、今のとこ。
うん、
大丈夫かい。
いや、大丈夫かな、分からん。でも、なんか聞いてもらう人に申し訳ないなっていうのがちょっと気になるけど、
まあ咳が出そうになったら余裕があればミュートしてみてください。ジミ、ノブスミさんもこんばんは。ジミちゃんもこんばんは。ジミちゃんはなんか釣りに行ったんかと思ったらカップラーメンを食べ損なってましたね。お湯がなんかうまくわかる。充実した、充実したのか。お休みだったかな。明日も気温が上がりそうなんでね、花粉もいっぱい飛びそうですんで、 十分気をつけてくださいね。まあ明日は全国的に下り坂になるんだな、徐々に。それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。月ちゃん URL 大丈夫かな。もしかしたらミュートしたままのとこに向かって喋ってはいないでしょうね。それではまず最初のニュースですけども、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アメリカ大手量販店の在庫システムに次期 Apple TV、iPod Touch などが出現という記事が上がってました。アメリカ大手量販店のターゲットってお店かな、こちらの在庫管理システムに新型 Apple TViPod Touch、 そして新 Apple Watch バンドとみられる項目が出現したと報じられていますということですね。このターゲットの在庫管理システムに AirPods X 世代と記された項目が現れたとの報告があったばかりですが、同時に次期 Apple TV、 iPod Touch、新アップルウォッチバンドの項目も出現したと。これすべてジェネレーション X というね、名前がついてるそうですね、お尻の方に。で、価格表記はそれぞれ iPod Touch が$399.99、日本円で約$44,630、そして Apple TV が$179.99、日本円で約$28,000。そして Apple Watch 用のバンド$49.99、約$5,580となっていますということで、3月に、iPhone の SE の後継機種が発表されるんじゃないかという噂がありますが、ここで正式に発表されるのかなって感じですね、もし本当であれば。はい、まあアプローチは季節ごとに新色は出てきますけども、あと Apple TV、iPod Touch、 こちらも新しいものが出るんじゃないかということのようですよ。それでは次の記事です。こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。iPhone 11 Pro シリコンケースの一部カラーが売り切れ、新色に切り替えの可能性ということで、シリコンケースも季節ごとに新色が出たりしますけども、どうもこちらも、現在在庫が売り切れ状態になっているということで、新しいのが出てくるんじゃないかということですね。これ2月22日の時点で iPhone 11 Pro のシリコンケースパイングリーンが売り切れになっていると。ただ実店舗での販売はまだ継続されているということですね。で、ヨドバシ .com では、このパイングリーンだけでなく、クレメンタインとアラスカブルーも販売が終了しましたと出ていると。こちらは在庫切れじゃなくて販売終了と言ってるんでね、こちらも新しいものが出てくるような雰囲気ですね。季節ごとにはなかなかね、バンドやケースお安くないですからね、買えるのはなかなか大変ですけどね。 ケース、アプローチバンド購入を考えている方はもうちょっと待った方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。 iOS14 カッコ仮は iPad 風のマルチタスク切り替え可能に有名リーカーが動画を公開という記事が上がりました。 iPhone 用の次期システムソフトウェア iOS14 カッコ仮はバグだらけだった iOS13 の反省を生かす、 iPhone SE もサポート継続されるなど断片的な噂はあるものの、どのようなアップデートになるかの全貌は今のところつかめてないと、そんな中有名リーカーが iOS14 の新たなマルチタスク機能のスクリーンショットや動画のリークを発表していますということですね。公開された画像は iPhone 11 Pro Max に iOS14 の内部ビルドをインストールしたと称されるものですと。そこではバックグラウンドアプリが画面内に計4つのグリッド上に整列され、 iPadOS とほぼ同じレイアウトとなっています。 iOS13 までのマルチタスクではバックグラウンドアプリは重ねて横に並べられ、各アプリを左右にスクロールして確認する必要がありましたが、それよりも一覧が見やすいと言えますということで、 iPadOS に近い表示の仕方をどうもするということらしいですね。はい、ということで、まあ、iOS14 は WWDC が開催された日に多分、開発者向けにはリリースされる、ベータ版がリリースされる予定だと思いますけどもね。はい、まあ、これが本物かどうかは定かではありませんが、でもこれが iOS14 の目玉にはならないのかなという気はしますけどもね。この記事に書かれている今野娘さんが書いているリーカーの意味、これは多分なんだろう、リークする人っていう意味じゃないのかな。 Mac 使う人が Maccer、 リークする人がリーカーじゃないかなと思って私は読んでましたけどね。定かではありませんから、誰か知ってる人教えてちょうだいませんそれでは次の記事です、愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple Store 札幌が閉店から4年という記事が上がってました。2020年2月26日に Apple Store 札幌が閉店してから4年が経ちましたということで、まあ2月24日なんでもうあと2日先ですけどね、正確には。
え？
丸4年経つのは明日、明後日。
そうだね、
もう4年も経つんですね。ちなみに皆さん覚えてます？このアップルストア札幌を閉店するときに移転っていう風に言ってたはずなんですよね、閉店じゃなくて。で、移転先未定のままで、現在は閉店状態と。移転先を探して再開を目指しますとか、より利用しやすい場所で再び開業したいという風にアップルさん正式にコメントを出してたはずなんですが、未だに札幌新しいのがどこに出るか、出展されるかっていう情報が流れてこないんですよね。 で、アップル、多分札幌の皆さんはいつかどっかで開業してくれるんだろうと心待ちにしてるはずなんですけどね。あの仙台一番町は閉店って歌ってなくなったんですよね。でもこの札幌は移転というふうに言ってたはずなんで、いつ新しいのができるのかなってワクワクしてる方もいらっしゃるとはいるんで思うんですけどね。でアップルさんですね、2018年の4月にアップル新宿がオープンした時に5年計画というのを発表してたんですよね。国内の直営店を新規オープン、そしてリニューアルすることをこの時に明らかにしてるんですよ、5年計画で。でこの5年計画、1年10ヶ月計画し経過しましたが、札幌の再オープンする気配はまだないということはそうですよ。なんか何か所かね、ここに立つんじゃないかという候補地点、ニュースとして紹介したこともあったと思うんですけども、どうもその時に紹介されたとこはもうすでに別の店が入ってたり、どう見てもアップルストアっぽくないなっていうお店ばかりらしいんですよね。で、北海道新幹線が札幌まで開通するのがまだもうちょっと先か。
え、札幌まで行くんだ新幹線。
最終的にはね、札幌まで行くんだけど、これに合わすにしてもだいぶ先の話だよな。さあ果たして北海道のアップルストアどうなることやらって感じですね。はい、あ、アブちゃんこんばんは。
こんばんは。
あ、やっぱりリークする人でリーカーなんだね。
リーク
ありがとうございます。情報漏洩、
漏洩、
情ん
漏洩なんだ、噂とか、
情報、噂じゃない、情報漏洩、リークする、てるちゃん、オリンピックに合わせて来ないんだね。いや、わかりませんよ。これは僕が勝手に想像しているだけで、まあ、オリンピックに合わせてではあまりにも待たしすぎじゃないかなって。まあ、札幌駅のあたりに作ればどうせは新幹線も来るしっていうのもなくはないだろうけどね。わかりません、私にも。はい、それでは次の記事、キナルキナーさんの方にあった記事です。アメリカアップル iPhone11 Pro で撮影した新しいプロモーション動画、あ、何だったっけ、
思うように
読んでみる、 Journey into the into the into the Village of Fire、 あ、ビレッジじゃない、
あれ、
バレー、バレーオブファイヤーという動画を公開という記事が出てました。これ昨日ですね、アメリカアップルが iPhone の新しいプロモーション動画を公開してますと。iPhone だけで撮影した動画で、雪合戦してた動画とか、あとはなんだっけ、娘だったっけ、なんかタクシー運転手の女性とそのお母さんを題材にした動画、 iPhone だけで撮影したっていうやつありましたけど、それの新しいバージョンですね。でこれはですね、ラスベガスの北側にある バレー・オブ・ザ・ファイヤー州立公園が舞台になってます。動画自体は2分ちょっとの動画ですけども、日の出から日の入りまでを、2分に縮めて撮影した映像になってますね。ただこれ2分あるんでね、テレビ CM にこれフルで使うことは多分ないんじゃないかなと思いますけど、ここの中からカットしたものを15秒 CM とか30秒 CM するんじゃないかなって思いますけどね。4K 解像度で撮影されていて綺麗な映像となっていますということはそうですよ。ただこの手の iPhone だけで撮りましたっていう動画、確かに iPhone では撮影してるんだけど、そこにいろんな付属品がひっついてたりね、まあ明らかにプロの機材を使ってるじゃんっていう感じの毎回動画ですけども、今回この記事の中にはメイキングの動画のリンクはついてないですけど、多分メイキングの動画もどっかにありそうな気がしますけどね、 YouTube の中に。時間があるときにぜひ、見ていただきたいと思いますよ。
でも iPhone で撮ったんでしょ。
うん、撮影はね、あの揺れないように外付けのジンバルをつけたり、
ジンバル、
なんかジンバル揺れないようにするためのものとかね。だけ iPhone の何倍も大きい枠の中に iPhone がつけてあったりね素人ではなかなか撮れんだろうっていう感じがしなくもないですけど、お散歩さん、リーク本来の意味は漏れるだね。リーカーだから漏らしたんだろうな、漏れたんじゃなくて。はい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 製品がお得に買える認定整備済み製品7つの誤解という記事が上がってました。皆さんは認定整備済み製品って買ったことがありますか？私が今編集に使っている MacBook Pro 15インチはまさにこの認定整備済み品ですけどね、定期に買うよりも若干お安くは買えるんだけども、まあ、数が限られてるんで、Apple のホームページに出るとすぐ品切れ状態になるっていうパターンが多いんですけども、認定整備済み品の販売ページには Apple のウェブページで一番下にある整備済み製品&旧モデル製品からアクセスできますと。認定整備済み製品は最新の現行モデルを含むアップル製品を手頃な価格で購入できるのが魅力ですと。で、この認定整備済み品のことをよく知らない方も多いですが、以下のような誤ったイメージにより認定整備済み品を避けている方も多いと思われますということで、まあ聞いていらっしゃる方の中にはそういう誤解をしている人はまずいらっしゃらないんじゃないかなと思いますけどね。ここに7つ上がってます。1つ目が、性能が悪いというねハテナマークがついてますけども、認定整備済み品として販売されている製品は同じモデルの新品と性能をアップルが保証しています。同じモデル同士なら新品と整備済み、あ違う、認定整備済み品との間の性能の差はありませんと。そして2つ目、寿命が短いという、ね、ことですけども、認定整備済み製品は新品のバッテリーを搭載し iOS 製品なら外装も新品に交換されていますが、製造時から交換されていない部品があるのも事実ですと。まあ、あのバッテリーとかそういうとこは交換されてると思いますけども、まあ、液晶パネルとかキーボード、 この辺は、交換されていない可能性のものも、まあ、あるっちゃありますよと。ただ寿命が短いかという質問に関してはバッテリーは交換してるんで多分大丈夫よということですね。そして3つ目、当たり外れが大きいという疑問ですけども、アップルは認定整備済み製品を販売する前に1台ごとに徹底した動作確認を行っており、新品と比べて外れを引く可能性が高いということはありませんと。なお、アップルでなく販売店が独自に販売している製品は整備の内容などが確認できないため注意が必要ですと。そして4つ目の疑問、保証がつかないということですが、中古品を購入すると保証期間は短いか保証がつかないのが一般的ですと。しかしアップルの認定整備済み製品には新品と同様に1年間の保証がついてきます。さらにアップルケアプラスを購入すれば保証期間が延長され手厚いサポートを受けることも可能ですということで、私は購入するときアップルケアプラスつけたので、通常の1年保証プラス2年、3年間保証がついている状態で今使ってますけどね。だから新品と同様に保証をつけることはできます。そして5つ目の疑問、使い古されているという質問ですね。認定整備済み製品は使い古された中古だというのは最もよくある誤解ですと。多くの認定整備済み製品は前のユーザーが購入後14日以内の返品期間に気が変わって返品されたか、不具合があって新品に交換されたものですと。で、販売される前に不具合があって帰ってきたものもありますと。ただその不具合に関してはちゃんと修理がされてるんで、まあ大丈夫よと。アップルによる徹底的なクリーニングと点検を受けていますと。販売時にはケーブルやアダプターが同梱され、認定整備済み製品専用の新品の箱に入れられますと。だから AC アダプターとかケーブルがついてるものはこれは新品がついてきますんでね。
整備済み品専用の箱があるんだね。
そう、普通に売ってる時の箱とは違う箱で入ってきます。
どんなんと違うの？
どんなんで違うんだろう。その新品の時の箱と整備済み品との箱を比べたことがないからあれだけど、整備済み品の方はシンプルだと思う。
見たのは
写真とかが使われてない。ロゴは入ってるけどな、 MacBook Pro とかっていう。
まだお家にあるんですか？
箱はありますよ。
じゃあまた写真撮って見ててくださいよ。
そうだね、どっか奥の方が引っ張り出さないけどね。
あ、時間かかりますね。
さっとは出てこないね。あ、出てこなくもないかな。
いや、今日の記事にくっつけたら、まあ言うのは簡単だし言いません。
そして6番目、古いデータやウイルスが潜んでいるということですけども、認定整備済み品に前のユーザーのデータが残っていたり、悪意あるユーザーがマルウェアを忍ばせているのではないかと心配する方もいるかもしれませんと。全ての製品のハードディスク、SSD は完全に消去されて再フォーマットされており、その心配はありません。また新品として発売された時にストレージに問題があった認定整備済み品は、新品のストレージが装着されていますということでですね。そして7番目、お得感がないということですけども、もしも認定整備済み製品の購入にここまで挙げた以外のリスクを伴うとしても、 割安で購入できることのメリットで相殺できるのではないでしょうかと。現実に新品同様のクオリティの製品をお得に買えるだけでデメリットはないと考えてよいでしょうと。で最後に認定整備済み品を買う上での注意点はということで、これ私も先ほど言いましたけども、すぐに在庫がなくなってしまうということですね。なので希望するモデルがあったらこまめにチェックして、そこに自分が欲しいモデルが出たら迷わずポチると、これしかないでしょうね、はい。まあ、あの認定整備済み品はあのローンも組めますんでね、まあ、新品も確かにいいっちゃいいんですけどもね、ちょっと型落ちで安くてもいいやっていう方は認定整備済み品狙ってみてはいかがでしょうか。てるちゃん、認定整備済み品は壊れたことないけど新品で買ったものに限ってよく壊れる
確かに確かにそう
だね。確かに新品で買った場合は初期不良ということがあるけど、認定整備済み品は言ってみれば2度チェック受けてるような感じだからな。
だけど
より不具合は出にくいかもしれないね。
いやそうだけど、てるちゃんに至っては、うん、本当に不具合が寄ってくる
寄ってくるお払いしてもらわないかんだね
引き寄せの法則、引き寄せてる
引き寄せてるはい、それでは次の記事です。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル T1、T2 チップ搭載の Mac で起動音を復活させる方法という記事が上がってました。MacBook Pro 15インチレイト2016以降の Mac のモデルでは、起動音が鳴らないんですよね。月ちゃんの MacBook Air は電源入れるとボーンと音が鳴るでしょ。
確か鳴ると思う。
あれが鳴らないんですよ今の Mac って。
静かになるの？
そう。あ、無音？うんともすんとも言わない。
きっとあれみたいなね、あのトヨタのアクアにエンジンかけた時みたいな。アクアだけじゃないけど
電動カーは音がしないってやつ、あと MacBook Air は13インチ2017以降起動が鳴らないんですけども、こちらのモデルで起動音を鳴らす方法っていうのがここで紹介されてます。やり方としてはターミナルでコマンドを打つんですけども、もしやってみようという方はこの記事の中のコマンドをコピペして実行してみてください。手打ちで間違えるとややこしいことになると思うんで、コピペした方が完全安心だと思います。やられる方はね、ただあくまでも個人の責任でってことでお願いしますね。
見たのは起動音鳴るの？
なりません。ならないんで、あとでちょっとこれやってみようと思います。
やるんだ、自分の自己責任で。で壊れたけ編集できんとか言わんでよ。
まあ起動音が鳴るかならないかだけだからね。多分これやって Mac が立ち上がらないってことはないと思うけどね。
いや、みたんのマックもね、てるちゃんの初期商品と同じ、よく引き寄せるけん、トラブルを。
あれ
気をつけてね。
すきちゃん、これ、URL を2つ続けて同じのが来てるぞ。iPhone マニアさんのが。
あれ？
お宝さんの URL が上がってないぞ。
ごめんなさい。
はい、のぶずみさん、今、貼り直しますね。失礼しました。
ロベソミさんが突っ込んだ。
うん。
あ、
起動音の記事貼り付けられてないよって。
すいません。これね。
今上がるぞ。うん、上がった。
失礼しました。
はい、こちらの記事の方にコマンドもありますんで、そちらで コピペしてみてください。はい、それでは最後の記事は携帯ウォッチにあった記事です。 Amazon 2月29日9時から63時間のタイムセール祭りという記事が上がってました。 Amazon Japan は2月29日9時から3月2日23時59分までの63時間タイムセール祭りを実施しますと。でこれ記事書かれたのは22日の日なんですけども、22日時点で Amazon のスマートスピーカーエコードットや電子書籍端末 Kindle、 タブレットの Fire 7キッズモデルが対象商品として予告されていますということで、これ今行ってみてもね、今紹介した分ぐらいしか出てこないんですよね。まだ、あ、嘘だ、待てよ、もしかして、あ、ちょっと増えてる、LG の65型有機 EL テレビ 4K24万8000円、65型、まあ、4K だからね。あと何が面白そうなものがあるかな。明治チョコレート効果カカオ 72% 大容量ボックス2881円。
何個入ってるの？
何個入ってるんだろうこれ。
入ってない。
1キロ。
え、個数で入ってないんだ。
重さみたいだよ。内容量1キロ 1000g。 普通は1枚 5g って書いてある。
何枚入ってるっけ、この箱のやつ。10枚とか
100枚入って 500g でしょ。200枚、約。
それ袋の重さとかも内容量だけ1キロ。
多分これは内容量だけじゃないのかな。だから袋が含まれるから200枚丸々はないのかもしれないけど。
でもすごいね。大食い競争できる。
あと猫が大好きなチュールもあるよ。
ああ、猫を飼ってる人いっぱいおられるよね。
36本入りが1940円。あと鼻炎薬、あの何、花粉症対策、薬もあるね。あとリコーシータSC も出てくるみたいですね。このとこはまだ値段が出てないです。あ、これは違うのか。ここは行き過ぎか。アシックスのスニーカーとかコーチのリュックとか、あとガーミンのスマートウォッチ。
ガーミン、
ガーミン、中国のメーカーだったかな。ガーミン
初めて聞いた。ガーミン、
ガーミンは名前聞いたことあるけどな。あとコムテックの前後2カメラタイプのドライブレコーダー21,481円などなど。でこれタイムセールなんかあったよな。なんかあったよなってなんだい。タイムセールなんかあったよな。何だったっけ。なんかポイントが、最大5000ポイント還元ってやつ。ポイントアップキャンペーンにエントリーしとくとポイントもいっぱい戻ってくるよってことですね。
この間あったよね。この間やっとった。
この間もあったと思うけど。
あれ山分けってなんか買わんとダメなんだよね。
ああ、もちろんそうでしょう。
でもね、
そうです。 でも今回は山分けとは書いてないぞ。最大5000ポイント還元って書いてあるからな。購入金額によってマックス5000ポイント返ってくるっていう意味かもしれないな、これ。ということで、まあ、2月29日土曜日朝9時からスタートだそうです。てるちゃん歩く不具合ですが何か。のぶすみさん30年前森高千里の声を起動音にしてみました。してました。てるちゃんみんなが気づかん不具合に敏感な男の子なんです。なるほど。
のぶすみさんや韓国人のような、
不具合があるもんな。夜間工事中のような音聞こえる。あ、トラックがね、近くに止まってました。今エンジン切ってますけどね、どうも音がしないんで。
私も気になってた。
お散歩さん、ガーミンってアメリカの GPS 機器メーカーじゃない？アメリカだっけガーミンって。失礼しました、僕中国かと思った。アウちゃんも書いてるわ。ガーミンは GPS 機器製造のかなり古くから存在する企業だよ、多分アメリカ。
いや、ほら
本当だね。
また適当なこと言うと
思う。のぶすみさん、ガーミンはアメリカ合衆国で創業された GPS、GNSS 機器メーカーである。だって。以上本編でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。ごめんね。登らないけんよ。22日の0時16分。
あ、24日じゃないや。21日ののぶすみさん。
あ、のぶすみさんがだ。のぶすみさんからだね。
パラレルズデスクトップ購入したら無料のワンパスワードファミリー版をがついてきた。ラッキー。他に9つのアプリについている。
あ、これパラレルズ買うとおまけがついてくるってやつだね。はい、ありがとうございます。
がついてきたね。がついてきたんだよ。がついて
きたね。がついてきた。がついたね。
ありがとうございます。よかったですね。はい、そして2024回が上がって、シュリーちゃんが、2024回拝聴。新型コロナウイルス感染拡大。怖くないと言われても収束が見えないのが困ります。マスクはドラッグストアに毎日寄ってもないものはない。満員電車、つり革、ドアノブ、エレベーターボタン、感染要素はいっぱい。手洗いはしっかりしようってことで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、大変です。
新型コロナウイルスって最近は簡単に検査してくれないみたいですね。本当に重篤にならないとあの遺伝子検査やってくれないんだってよ。
薬っていうかあれがない。
あ、まあまあ治療方法もないっていうのがあるけど、もしかしたら今その熱があって肺炎になっとって、コロナウイルスじゃないかって疑われるような人の検査したら何千人レベルで陽性反応が出るんじゃないかっていう話もあるしな。
なんか今日ニュース結局何も探せんかって1個も三つにボツにされたんだけど、ニュース探しとった時に見つけた話で、なんかコロナウイルスに青さがいいっていうのを見つけたけど、青さ？どっかの大学の教授が青さになんかそういう成分含まれてること発見したっていう記事見つけた。
それは予防に 治療に、治療じゃないか、予防か、
予防かな治療か分からんけど、どこで見たか、あった、アオサに、うん、あ、ちょっとこれ URL 送ります、一旦、うん、今から貼れる、
あ、いや、もう上げて貼っちゃっていいよ、
はい、
ほいって上がってこない、あ、上がってきた、ウイルス増殖抑制効果、ああウイルスが増えるのを抑える効果があるんじゃないかってことか、
うん、だってちょっと私らが食べてあれどうか分からんけど、なんか良さげなものを食べておいた方がいいかなと思って、アオサの味噌汁とかね、
うん、これを見る限りでは感染した人が食べた方がいいような感じだな、ウイルスの増殖抑制効果だから。今なんかあのインフルエンザの薬あんまし聞いたことないような、なんか錠剤の薬をなんか試験、臨床試験してるって話があるけど、ああいうのもその増殖抑制効果があるのウイルスの、
あ、なんか、うん、インフルの薬で良さげなのがあるって言っとったね、
うん、そうそうそうそう、うん、
はい、
はい、
次行きます、
はい、
ありがとうございます、ジミーちゃん、さて月谷に起こった悲しいこととは何だったっけ、
悲しいこと、23日って何曜日、
23日は昨日、
あ、ごめんなさい、22日か、これは22日か、
土曜日だよ、
土曜日、あの話をしたんだっけ、ヒゲダンの、あ、収録ではしてないか、
ヒゲダンの、
ヒゲダンのコンサートにチケット持たずに行った人が現地でチケットを手に入れて見れたって話を、なんかツイッターかどっかで見て悲しくなった
って、してないよ、だってこの休みの話だけ、
そうだよな、
そのことじゃないですよ、
そのことはないか、金曜日の時点か、
あ、ちょっと待って、スラムズのネタ帳に書いたっけ、
え、ネタ帳があるの、
ネタ帳があるの、あれどこやったかい、ね、iPhone の
ネタ帳がどこやったかわかんないって、あ、うん、iPhone の、
iPhone のメモに入れてるんだけど、
うん、
あれないの、2月21日とかないけど、あ、悲しいお話っていうか、いや、みんなに、昨日、おととい、ツイキャスで言った、ポロッと、社員旅行のお土産プレゼント企画する系って言っとったけど、社員旅行が延期になったというね、1年ぐらい先までお預けということになってね、このコアラウイルス。
コロナ怖いよね、
ウイルスのことで、でもね、私が直接悲しいわけじゃないけど、私なんか悲しいことがあったよね、なんだろう、今悲しいのはあの歯が痛い
いや確かあれ収録の最後のとこで悲しいお知らせがあって言って、収録終わった後に僕は聞き出したのはその旅行が、社員旅行が延期になったって話は聞いたぞ、それ以外にあったかどうかは僕聞いてないぞ、
なんかあったよ、もう一個なんかあった、本当に直接私が悲しかったことだけど思い出せない
ジミちゃんまたそのうち思い出すって ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、あとはもう昨日の一昨日のツイキャス。
うん、そうですね、ツイキャスの。
昨日か。昨日か、オフ会したの。
昨日、うん。昨日ですよ。
はい。あのコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ昨日は夕方からガンちゃんと合流して、岩成くんも合流して。
岩成くんもちょっとだけだったけど。
なんか帰って子供ちゃんをお風呂に入れてあげなきゃいけないってことでね。
うん、あの動画を見せてもらいましたよね。
うん、可愛かったね。
すんごい可愛かった。ずっと笑ってたね、ニコニコ。
うん、
キャってキャって笑ってた。まああの都会から帰ってくるガンちゃんがどんな装備して帰ってくるのかと思ったら、ガンちゃんはマスクをしないといって、それにちょっとびっくりしましたね。
うん、都会の人はマスク必需品かと思ってたのに。
あの昨日それこそ私一人で過ごす時間がちょこちょこあったんで、時間潰しになんか100均行ったりとか、もうセブンもそうだったけど、みんなマスクがないね、この田舎も、うん、当分入ってこんって感じ。
今日も仕事帰りにローソン寄ったけどなかったですね。棚が空っぽ状態、棚というかあのぶら下げるとこは空っぽ状態。入荷は未定ですって書いてあった、
まあ、でもマスクしてる人は確かに多かったね。
うん、ジミちゃん神奈川のコアラが、コアラじゃないっちゅうにコロナだっちゅうに、島根に運ばれたかも。
あ、
でもガンちゃんピンピンしてたから大丈夫よ。
もうでもいや、まあ確かあのなんかね、うん、私も風が入ったんかしら、昨日の昼間も確かに咳出よったんや。 JR の中でも出雲に向かう、うん、咳が出よったんだけど、周りの人マスクしとるけどちょっと白い目で見られたね。私マスクして乗ろうと思っとったのに、あの、うん、歩いて夢タウンまであのガンちゃんと岩成くんのお土産買いに行ったんだけど、その時にマスク買おうもとったのにすっかり忘れて、で JR 乗ってからマスクないよとかと思ったら、なんか暑くてやれんで咳で言ったらちょっとなんか白い目で睨まれて嫌だなと思って、早めにもう席立ってデッキに行って、
あれどこだったっけ、 都会の満員電車の中でマスクせずに席した人を見て110番通報した人があったぞ。
そうなんだ。
うん、なんかネットニュースに上がってたぞ。
いやでもなんかね、無意識に席をして、お蕎麦屋さんにお昼行ってお蕎麦食べようと思ったら、結構その観光客みたいな人でいっぱいで、待ち合いで待たされたんだけど、その時もなんかちょっと咳が止まらんで、なんかゲホゲホしとったらちょっと冷たい、こう座っとってクイッてこう体だけ私のおらん方側に傾けるご夫婦に申し訳ないなと思って、私が外出た方がいいのかなって思ったけど
出なかった。まあ今敏感だよな。
でもガンちゃんも昨日咳してなかった、えらい。
え、ガンちゃん
気になっとったんや。してたよ、ごめんって言って言いながら、結構なんかその飲んでお酒が変なとこ入った気がしたけど、一時すごい咳しよって、
あそれはなんか記憶にあるな。
お土産にくれるのかって思ってたけど。
ああ、インフルエンザの薬はアビガンだね。
あ、その名前だったな。
うん。
年を取ると話題も変わるなと思って、昨日ね、出ましたけど。
てるちゃん、ガンちゃんは常にアルコール消毒してるから OK？
でもなんかね、
アルコール消毒してるから OK。
お酒なんか随分なんか弱くなったって言ってましたよね。なんか外飲みの回数減って、その関東の飲み会とかもなんかあんまりないし、
うん、
でもみっちゃんと一緒で、休館日あるのって言ったらないって言った。なんかね、私はもうそんなに飲めないってカシスオレンジちまちま飲んどる横から、なんか出雲の二人が盛り上がって、なんだっけ、出雲富士うまいけーって言って、二人でなんか次から次になんか日本酒頼んで、出雲なんとかおいしいけーって言って、ガンちゃんはいはいと思って見せたけど、 あとなんかあのこっちの方の西の西部のなんか濁り酒で、あの白豚、私はもう名前が嫌なんだけど、白豚とかって言うけど、なんかもうなんかすごい、なんか本当にええおじさん二人が本当盛り上がってから、はいはいと思ってたけど、まあでも楽しそうでよかった。
久しぶりに
一緒にね、うん、私帰り1時間半かけてその各駅に乗って帰らんといけんけ、ちょっと恐怖だったね。変に酔ったら、ね、JR の連絡だったらと思って結構抑えてたから、昨日、
うん、
あれが泊まりだったらもうちょっと飲んだなと思って、
あ
の2人の楽しいノリに入っていけなかった、ちょっと寂しかったね。
まあ、好きちゃんと多いもんな。
ああ、うん、そう、昨日ツイキャス見てくれた人ちょうど今ぐらい、あ、いや普段よりちょっと人数多かったよね、収録するとき、
うんうんうん、
ちょっとびっくりだったんですけど、あのみっちゃん、私の行ってる出雲の美容院にね、あの、
うん、
私があの行く、昼間行くわって言ってって言ったら、みっちゃんもなんか髪染めに行くって言って、いつものところになんか行くって言うたんだけど、またカッパにするんって言って、なんかもったいなくない？なんか素材そこそこ 悪いわけじゃないし、カッパにしとってなんかあんた自分を台無しにしとるんじゃないとかって、うちがいろんなこと言って、であそこ行ったらちょっと絶対いい芸になってたら、じゃあどうする、モテたりしてとかって言ったら、それから7分ぐらい経ってから、なんかなんていう店だっけって急にスカイプで私に聞いてきて、あ、モテたいんだこいつと思って、なんていう店だっけって聞いてきて、それでもうスカイプの向こうであのホットペッパーの予約を始めて行っていたね、昨日ね、
行ったね。
で、私
もそんなに変わってないだろう。
いや、前は本当にあのワカメちゃんとか、あのワカメちゃんじゃなくて、あのちびまる子ちゃんに出てくるあのヒヒヒって笑う女の子、これちゃん不気味なあの人みたいな髪だよ。あのシーっていう人、名前が分からない、
あ顔は分かるけど、うん、
あのだいぶあの自分では分からんかもしれんけど、横から見た時に後ろがあのええ感じにもっこり、こう
後ろが
ここだ、ここのルチ将軍のとこ、この頭の上の方、後ろの
後頭部、
後頭部っていうのかな、後頭上部だね、がええ感じにこうもっこりして、で途中からこうシュッシュってあのこう 絞られた感じ、前はストーンだったけん、あのシッシの女の人みたいだったけど、ええ感じで、
あ、野口さん、野口さんの
サポート、野口さん、ええ感じになりましたよ。
で、なんか変わってないような気がするけどな。
本当違います。微妙に違います。
まあ、確かにサイドはだいぶ切ってもらった感じがするな。
で、なんかね、その耳出したくないみたいですよ、この人って。うちが横からちゃちゃ入れまくって。で、みっちゃんは耳を隠しとかんと、エアポッツが使えん仕事で。みたいな。
いやいや、仕事中はエアポッツは使ってないよ。
あ、イヤホン？でも見えるでしょ、耳んとこ髪いなくなったら。
そうだね。
だから、あの、耳隠したいんです、いろいろ事情があってって言っとったけど、はって横見たら、その耳たぶの辺がちょこっと顔出してるけ、あれいいのかなと思いながら、死にがないと。で、やれんじゃん、自分で言いたいよって言うでしょうと思って、なんか、どんな髪にしたらいいですかって、私に、なんか、みっつぁんも聞くし、美容師さんも私にこんなでいいですかとか聞いたけど、いやいや、私お母さんじゃないしって言うとんだけど、自分で言えじゃん、もうと思ってから。初めて一緒になんか並んで美容院行ったけど、楽しいね。楽しかった、なかなか。で、イオンさんってね、最近その高校生とかのカップルがデートの延長で一緒に来て、なんか卒業式が、学校の卒業式が終わったけ、同じ色に染めたりとか、ご夫婦で来られたりとかする人、あ、結構おられるんですよ、とかって言われたよね。
そうそうそう。
皆さんも。
まあ、あれが、美容院だからできるんだろうな。
美容院。ちょっと変わったシステムだよね。もともとは美容院だったのが、あの、後から女の人がお客さんが増えてきだして、今はもうエステ的なことも始めさったけん、本当女の人増えてきたけど、
だから僕はもともと通ってたとこも理美容院だから。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからあの顔も剃ってくれる。
そうそう。で、
美容院は顔剃りがないでしょ。
ない。
うん、あれが髪剃りが使えるのは理容師の免許がいるから。
顔剃ってもらっとるときに、眉毛どうしますとかっていう話になって、私が水戸黄門みたいな眉毛だけってちょっと整えてもらった方がいいんじゃないですかねって言って、でなんかちょっと整えたけど、あの美容師さん的にはもうちょっとこうキリッとさせたい感じだったのに、もうみっちゃんがほっといてくれみたいな、自分の眉はこの形でいいんだみたいな感じで、もうほっといてくれみたいなことの、なんかその言い方するけおかしくて、やっぱりこの人結局自分を台無しにする人だなと思って、あのおかしかった。なんでかな、キリッとさせた方がいいのに、せっかく髪がおかっぱじゃなくなったのに、もう一声いけばよかった。どうしたんでしょう、何を怖がっているんでしょう、この人は本当に。
なんかあの値段ももともと通ってたとこと大差ないからな。あ、美容院だとめちゃくちゃ高いじゃん。
いや昨日ね、丸太はクーポンがあったよ、初回の。
ああ、クーポン使ったけども、普通料金でも多分、染めてカットしてもらって剃ったりシャンプーしたりで6,600円
でいいんじゃない、
多分。あの今まで通ってたとこと大差ないから、
また行けば。
いや、病院かと思って、いや高いのかなとは思っとったんだけどな、値段見てそうでもないんで。ただちょっと距離が遠いのがある、難点は。難点
言ってもさ、あなた出雲じゃん、なんちゃってでも、私1時間かけて行くんで病院。車だったら1時間半かかるよ。
そうだね。
まあそれはもう自分の決めりゃいいけど、あそこのお店スタッフの女の人2人とも美人じゃん、あの、私らと同じ年頃でね。なんかね、綺麗な人が2人おって囲まれとって、3つは目がクルクルしとったけ、おかしくてやれんかった。あ、やっぱ今3つはもう男なんだなって思って、綺麗なものが好きなんだな、もう普段と全然態度が違うとった、私に対してと。はいはいと思って。
あそこシャンプー長くない？
うん、シャンプー
シャンプーにかける時間は
丁寧に、次は何で洗ってるんだろう、次何つけてるんだろうって思うぐらい洗いになるよね。で、私は昨日もう目がゲロコで寝たなってたもんね。気持ちよかったわけじゃん、でも寝たのは。
まあまあそれはあるかもしれないな。
まあでも
シャンプー長いなと思いながら寝てましたけど。
まあでも、まあ、好きにしたいけど、あの結構県外からもお客さん来られるお店だっけ。
って話だったよな。
うん、もう、うん、まあ良さが分かればどうぞ、今度は一人で行けばいいじゃない、うるさいばあさん横におらん方がいいかろうけん。
あうちゃん、ミトコンみたいな眉毛ってって聞いてるよ。ミトコンみたいな眉毛ってどんな眉毛だ、
髪が、髪じゃない、毛量が多いです。毛量が、
あの村山富一さんみたいな、
うん、ただミトコンさんはちょっと真っ白だけど、みっさんはちょっと白髪混じりの眉毛だけど、あ、毛が多い、
白いのがやな、毛そんなに多いか、眉毛
多い時、私があなたの眉毛見ると眉カットしたくなるって言っとったでしょ。
うん、好きちゃんは眉毛が剃って ないから多いように見える。
私は剃りすぎてないの、手入れしよったらどんどんなくなっていくんだけど。いや、みさんの眉毛が多いよ。
そうなのか、そんな眉毛人と比べたことないからな。
ちょっと気にしてテレビとか見てみたい、男の人とか。
はあ、見とこう
まで。ちょっと自分の眉毛恥ずかしくなるかもしれない。いや、僕の眉毛変だなって思うかもしれない。
てるちゃんが眉毛ふさふさって書いてあるけど、そんなにふさふさは
してる、うん、ふさふさ。
そうな
のか。で、眉毛白いのもさ、髪の毛と言うてもらったら髪の毛染めるときに一緒にちょっとあれして染めますよって言ってた。
ああ、ただあの負けるといかんからあんまりやらん方がいいかもっては言ってたけどな。
あ、そうなんだ。まあそのちょこちょこ白いのがあるのはあのメッシュみたいでいいかもしれない。
メッシュ入れとれん。
うちが言うてから言うたらそう面白くなるね、自分で。
そうか。
うん、まだ修行が足りんの。
てるちゃん、美容室でもシェーバーで整えてくれます。ああ、電気髪
それてるでしょ。眉毛、
眉毛なのかな。あ、眉毛かな。カミソリではやってもらえないでしょ、美容室では。
よくわからん、私顔剃ってもらうとこもないけど、なんかいいよね。私自分でもあんまり顔の産毛剃ったりしない。年に1回か2回ぐらいしか宣言してもらおうかな今度って思って。
ああ、あそこなら普通にカミソリで剃ってもらえると思うよ。
うん、でも男の人はサービスでついてるけど、女の人は別料金だっけね。
あ、そうなんだ。
うん、
でもその代わりにあれじゃん、口紅に、ね、自由につけさせてもらったってね。
いや、昨日はお試しでだよ、ね、僕もつけたかったんか。
いやいやいや、常にあれはさせてもらえるわけじゃないんだ。
違う違う、あれはね、うん、物足パン、
反則、
何何、あ、何だって、物販、物販反則、
うん、
だよ
反則。
私結構当初出だしにすごいお金使っとるけん、あの結構、あ、なん
かシャンプー買ったり、
何でも、あの最初に買ったあの1万円の福袋かな。
うん、福袋で買った
りだけ言ったら、それやるそれやるって言って、何やると思って、ちょっとそこの辺は目つけられてるかもしれんなと思って。
カモが来たぞ、カモがって、カモ嫌いなのに。あおちゃんのこれなんだ、好きちゃんって武田哲也かって、
なんだ、
ちゃんが武田鉄矢。
なんで顔剃りたいって、なんか変なこと言った。
鉄矢と顔剃るはあんまし繋がんないな。
なんだろう、なんか言った、武田鉄矢なんだ。
あ、書いてる、 アミちゃんが入力中。
武田哲也。
ああ、今の水戸黄門は武田哲也。そういう意味ね。
あ、え、そうなん？
今最新の水戸黄門は武田哲也だよ。
え、
ただ地上までやってないでしょ。BS かな？
はあ。
BS か CS かどっちかでやってたはず。武田哲也が水戸黄門だよ。
それ見てみたいな。BS ってどこ行ったら見える？
BS 対応のテレビを用意すれば見れる。
アンテナつけんといけないでしょ？
アンテナももう当然いるよ。
あー無理。今は無理。
でも新しく引っ越すとこは BS 部屋まで来てるんでしょ？
知らん。
多分。
え、アンテナは買わないけんのじゃない自分で。
アパートとかは1個屋根の上につけてそれを各部屋に分配してるはず。
あ、契約せんだけのじゃ BS と。
うん。
お金いるでしょ。
BS 用の契約をせなきゃね。あっと、でも待ってよ。スクランブルがかかって、スクランブルというか契約してくださいって邪魔をするのはあれは NHK だけかやな。民放の BS はもしかしたら普通に見れるのかな。
知らない。なん我が家で BS が見れたことがないんで、うち。
どうせスキちゃんテレビ買うんなら BS チューナーついてるだろうから、部屋の壁まで電波が来てれば BS は見れるよ。
ついてるだろうからっていうのはまだテレビ買ってないけん分かりませんよ。
あ、買ってないけど今だって地上波だけしか映らないテレビってないんじゃない？みんな BS、CS チューナー乗ってるはずだよ。
そのみっちゃんのそのはずっていうのがすごく怖い。あなたの言うことは怖いよ、大体。
怖くないよ。
だって結構断言してもリスナーさんに違うって言われることが非常に多いじゃん。
今誰かがそうそうって書いてくれるよ。
新人っていうか信じるのにちょっと勇気がいる。
これ誰も書かないじゃん。
例えばみっちゃんの言うことがあってたら、
あ、あうちゃんがなんか書いてる。
私何にも分からんけさ。
さあ、なんと答えが出るか。あれ、書くのやめたかな。上がってこないぞ。ガンちゃんも自信なくしてあげるの。ああ、来た来た来た。
ガンちゃんじゃない、アウちゃんでしょ。
ああ、アウちゃん大丈夫です。 BS はアンテナつければ見られる。ほらほらほら、
アンテナつければ。
あ、だけん要はアンテナがあればってことや。
その BS なんとかを見るのってお金いるんじゃないの？
BS のチューナーがついてるテレビを設置したら基本的には契約しなきゃいけない。
月どれぐらいいるの？
今いくら取られるんだっけ。地上波契約と BS 契約はいくらの差があるのかな。
なんかね、のっけから、あれこれ やったら、しか私、生活大丈夫か心配なんで、ちょっと、試してみて。
BS は、BS は、BS は。たら見られるの？衛星放送協会。
みんな BS 普通なの？私 BS って家のテレビで見たことないよ今まで。
うん、
普通なの？それって。
アナログの頃も見たことない。
ない。 だっけどっかよそに行って泊まったりとかするときに見たことがあるけど、我が家で BS ってないよ。
うん、
貴重な人？
貴重かも。ああだから、BS1 だから NHK の BS にはメッセージが出るみたい、契約してないと。
うん、
民放の BS は多分無料で見れるんじゃないのかな。
あ、無料だけで見れる。
あれは CM が入ってるから特に問題ないし、地上波の契約してるから NHK の例えば緊急のニュースとか見るのは地上波の方で見ればいいんだから、別に BS で見る必要ないからな。
うん、
多分民放の BS は見れると思うよ。あのメッセージは出ないんじゃないかなと思うけど、ジミちゃん BS は美味しいかもよ。
え？
BS って美味しいのって聞いてきたから。
いや私が教えてほしいわ。BS って美味しいの？え、もしかしてジミちゃんちも BS がないというところ、このものの言い方は。
そうなのか。ジミーちゃん、ワウワウとか契約は必要な曲もあるよ。うん、だからワウワウとスターチャンネルは別途契約せなダメだよね。それこそスクランブルがかかってるから。
ワウワウっていうのうち最初絵文字かと思った。
バルタン星人が2つ並んで
る。絵文字に見えるでしょ。一瞬何の絵文字だろうと思って見てしまった。
わうわう。のむすみさん、月額2ヶ月払い、6ヶ月払い、12ヶ月払い、衛星契約月2230円。すきちゃん2ヶ月払い契約にしたんだっけ。
そうそうそうそう、うん、
でいくらだった。
4700円とかじゃなかった。
そうするともしかしてそれはあれじゃない、衛星契約してるんじゃない。
私結構ね、なんかあの契約の時次から次に書類書かされた時何がないやら全然分かってないよ。
月2230円、2ヶ月だと4460円だけど、これは税込みなのかな、税別なのかな。税別だとするとスキちゃんが契約した金額ぐらいになるんじゃない。もしかして契約書を引っ張り出しとる。
うん、バレた。
ジミーちゃん、アパートの契約と抱き合わせってどうなん。僕なら拒否するね。まあテレビ見ませんって言えば契約する必要はないんだろうけど、スキちゃんテレビ買って見る気満々だったからな。
いや一応テレビ、うん、テレビ、うん、テレビの、うん、テレビっていうか、うん、今度はあのちゃんとブルーレイとかが見えるようになりたい。
お
う、ないで
ないことはないと思うよ。うちはケーブルテレビの団体契約で1年に1回しか払わんけどな、まとめて。ないことはないと思うよ。
いや本当にない、ない。
うっそほ、なんかの間に挟まってんだね。
だっていっぱいあるんだもん。なんか
娘さん、スカパーも見れるんですか、新しいアパート。多分契約すれば見れると思いますよ。 あの昔はスカパーと BS は方向が違ってたから2つアンテナ立てなきゃいけなかったけど、今1つのアンテナで全部入ってくるじゃないですか。
そんなことも分かってないんですけど、あの それその担当は三つにさしてあげるって楽しかろう。
さしてあげるのか。
したいでしょ。
多分好きちゃんが言った金額だと衛星契約してるような気がするよ。
ごめん、そのはっきり覚えてないところはミソない。もうね、次から次にはいはいはいはいって言いながらやっていったから。
火災保険はじゃあこっちのパソコンでとか言って連れ回されたもん、
ね、そうなんよ、連れ回されたでしょう。ない
ないことはないと思うよ。ジミーちゃんここだけ
の話。
あった NHK の契約委託業者に NHK ってどの国の放送局ですかって聞いたことある。
怖
えって言ったらなんて答えたの。
あ、衛星契約にチョンが入ってる。
ほらほら、だから衛星見れるんよ多分。アンテナ線つなぐと。
私言われるままにチェックしとるけさ、ここにチェックしとるけ、ここにチェック、自分の意思じゃないよ。でもね、月々いくらとかっていうのが書いてない。あ、でも2ヶ月払いっていうのは書いてあるけど、
あ、
金額はない。
だから1回に多分4000円ちょっとぐらい取られるんじゃない。でこれが6ヶ月とか12ヶ月になると、あの1月分サービスとか2月分サービスみたいな割引になる。
無理、私なんか本当に大丈夫かな。えらい大盤振る舞いしちゃった。誰も止めてくれんかったっけ。一旦後からブチブチ言うし、
今のってスキちゃんもうまっすぐしか見えてなかったもん。
冷静に考え
たらちょっとあんまり、
いやもうなんかね、あの今日決めたらどうのこうのみたいな感じでこうグイッと来られたっけ、なんか、いざという時の決断ができないよね。
できないじゃなくて決断してしまう。
いやいや、そのだけその押されてしまう、
一歩引いてちょっと考えてみようということ
を、もうちょっと考えたい、うん、だってあの時は一件目見た時に、いやもうちょっと考えますねって言って逃げようとしたんだっけ。
そうだ、ね、
あれで逃げとったらまだ部屋決めてなかったかもしれんよ。まあええかそこでとかって、うん。このちょっとボロいけどって言ってたかもしれない。まあこれもご縁ですよ。元気になったんだっけ。
はい、ってなとこかな、
うん、結構喋った。
結構喋ったよ。以上、空海 IT ニュース2025回2月24日でした。お届けしたのは、
下は歯医者に行かなくちゃ、のすきちゃんと。
しっかり見てもらいなさいよ、のみちゃんでした。それではまた明日。さんし、
だだものだんだ、
だんだん。大丈夫か、
うん、大丈夫かな、
大丈夫かな。
Sora Ami IT News。